水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。
よろしくお願いします。
今日の話題は、
はい、リスナーの皆さん、中語という言葉を聞いたことあるでしょうか。
中語、
はい、
言葉尻だけは分かりますけどね。
ちょっと聞くと、まあ、中国語あるいは長語と聞こえるかもしれませんが、中国語でも揚子江の別名長語でもありません、
はい、
漢字で書くと真ん中の中、日本語の語、この2つで中語という言葉が成り立ってるんですね、
はい。
私の手元にある日本語の辞書広辞苑にも大辞林にもこの言葉は載ってません、まあ、したがって私が知らなくても恥ずかしがることはないんだと思います。しかし富山ファンの一人を名乗るにはやっぱり知らないといけないかなと思います、
はい。
特に越中富山ふるさとチャレンジの検定テスト上級の部を受けようと思えばこの用語は必要になるかもしれません、
うん。
もしかすると立山町出身の方、あるいは登山の専門家の方は知っている言葉かもしれないんですね、
はい。
この言葉と私が出会ったのは以前このコラムで駆け出し新聞記者の私が書いた原稿が我ら20代という題名の本の中に採用されたことを話した時のことです。富山支局の記者が題材に取り上げた佐伯智邦さんに私は興味を持ち、2、3資料に当たっていたらこの言葉にぶつかったんですね、
はい。
世界大百科事典によると中語とは神の宿る山に登るとき、その山を支配する神様と登山者の間に立って相互の気持ちを伝え合う仲立ち人という役割を演ずる人という趣旨のことが書いてありました、はい。参拝で山に登る人のために神様と登山者の中に立ち、神様の言葉と登山者の言葉の2カ国語に通じている、まあ、一種の通訳ということのようです、
はい。
その後山登りに伴う厳かさ、神秘性が薄れ、逆に登山の安全を求めるため装備測定器具、さらに食料など登山者の分も含め重装備を背負って山道を進む案内人というプロフェッショナルという職業を指すようになりました、
はい。
中語というこの業務というか職業が生まれたのは江戸時代とされてます、うん。その後中語という言葉は少しずつ使われなくなり、代わって合力、強いという字に力という字を合わせて使われるようになったそうです、
はい。
力強い男性というイメージがあり、現代の登山ガイドに引き継がれていますよね、はい。エベレスト登山ではシェルパという用語がよく出ますが、
うんうん、
これはガイド兼運搬人兼通訳というプロフェッショナルということだろうと思います、
はい。
シェルパというのは実はネパールに居住する少部族のことで、約3000万人いるネパール人口のうち15万人の山岳民族だと言われてます、
はい。
立山は富山県の一大観光資源ですよね、
はい。
同時に立山をめぐる信仰や崇拝が富山の歴史を形作っているわけですから、そこに登場する物語、歴史的人物、立山観光の開発を背負った人々、さらには日本のエネルギー開発で一大事業となった黒四ダム開発など多くの人物が登場し、数々のストーリーが語られてきました、
はい。
東京駅から黒部宇奈月温泉駅まで北陸新幹線で2時間20分です、
うん。
そこから宇奈月温泉で温泉に浸かり、そこからトロック電車で黒部峡谷を楽しむ、あるいは富山から立山へ行きケーブルカーバスを利用して雪の大谷の絶景に息を呑む、
はい。
平安時代に遡る立山信仰は時代の変遷とともに自然の美しさ、希少植物や希少動物との開口に地上のうさをしばし忘れさせてくれます、
うん。
まあ、現代では中語というプロフェッショナルは消えましたが、それに代わって立山の美しさと楽しさを味わう一般庶民を気軽に誘ってくれる観光、動植物、自然に関する専門知識を備え、体力があり観光客に知識を与えてくれるプロが、たくさん登場しています、
はい。そういう意味だったんですね。
そうなんですね、
はい。まあ、でも考えてみると私たち富山県民は富山に関する中語の立場でありたいというふうな、そういう思いはあると思いますよね、やっぱりね。
大事ですよ ね、
はい。ちょっとこれは意識していきたいなと思います、
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。